2026年2月8日、日曜日。今日の東京は雪のち晴れだね。最高気温5度、最低気温は0度とか、予報によってはマイナス3度まで下がるかも。今季最強の寒気が来てるみたいで、昨日に引き続き厳しい冷え込み。まあ、雪がちらつくかもしれないから、外出するなら厚手のコート必須だね。路面凍結とかも気をつけて。そういえば、最近ちょっと面白いのが、Z 世代で編み物がブームらしいよ。デジタルデトックスで、スマホから離れてリラックスできる趣味として人気なんだって。プログラマーの僕らも、たまにはコードから離れて手を動かすのもいいかもね。あと、クローキャンセルっていうのがトレンドワードになってるらしくて、AI で翻訳とか買い物を瞬時にこなしたり、常温保存できる生パスタとか、手間を省く商品が注目されてるみたい。まあ、エンジニア的にも自動化って永遠のテーマだよね。さて、今日はハッカーニュースで見つけた話題をいくつか。特に、AI の文脈学習の限界と、512バイトに収まる C コンパイラっていう、ある意味対極にある話題が面白かったから、そのあたりを中心に話していくよ。最初の話題は、201ポイントで注目されてた、テンセントの研究チーム。元 OpenAI の科学者ヴィンセス・ヤオシュンユさん率いるチームが発表した、コンテキストからの学習は思ったより難しいっていう論文。これ、CL-BNCH っていう新しいベンチマークを使って、主要な AI モデルがどれだけ文脈から学習できるかをテストしたんだよね。従来のベンチマークと違うのは、モデルが事前学習した知識で答えるんじゃなくて、タスク固有の文脈から洞察を抽出する能力を測定してる点。結果がなかなか衝撃的で、トップ JIT モデルの平均スコアがたったの 17.2%、GPT-5.1 が 23.7% でトップ、クロードオーパス 4.5 が 21.1% で2位。これ、現実世界の複雑さと AI システムの能力の間に、構造的な不一致があるってことを示してる。ベンチマークの構成としては、500個の複雑なコンテキスト、1899個のタスク、31607個の検証基準があって、ドメイン専門家が作成してる。各タスクには平均 3.8 個のサブタスクがあって、専門家によるアノテーションに約20時間かかるらしい。面白いのは、文脈なしだと GPT-5.1 でも 1% 未満しか解けないタスクなのに、文脈を与えても17から 23.7% しか解けないってこと。機能的推論タスクは特に難しくて、成功率 10% 未満。研究者の分析によると、問題は、静的なパラメータ記憶と、動的なコンテキスト学習の構造的不一致にある。人間は即座の文脈から動的に学習するけど、大規模モデルは、事前訓練段階でモデルの重みに圧縮された静的な記憶に依存してる。モデルは頻繁に文脈情報を無視したり、誤って適用したり、新しい情報を本当に吸収するんじゃなくてパラメータ化された知識にデフォルトしたりするって。1月4日のエピソードで、MIT の RECURSIVELM 論文を紹介したよね。あの時、コンテキストウィンドウの100倍くらいの長さの入力を処理する方法を話した。入力を Python のレプル環境に変数としてロードして、モデルにそのコンテキストのメタデータを与える。でも、今回の研究が示しているのは、コンテキストウィンドウを広げても、モデルがその文脈から学習する能力は限られてるってこと。ハッカーニュースのコメントでは、継続的学習が本当に必要かどうかって議論があった。セキュリティリスク、ポイズニング攻撃とか、実用的な制限があるし、テイツイーツみたいな失敗例もある。アーキテクチャ的な解決策としては、ユーザー固有のローラアダプターを使ったオフラインバッジ再訓練とか、コンテキストウィンドウと定期的な重み更新を組み合わせたハイブリッドアプローチとか、レム睡眠の統合パターンにインスパイアされた生物学的システムとかが議論されてた。個人的に思うのは、これって文脈の中の迷子、問題の延長線上にあるよね。1月10日のエピソードでコンテキストウィンドウ管理の話をしたけど、結局モデルは長いコンテキストのどこを見るべきか、どう優先順位をつけるか、そこが苦手なんだと思う。研究チームは、大規模モデルがどう記憶するかは、2026年のもう一つの中心的テーマになる可能性が高いって言ってる。 人間の役割がデータ提供者から文脈提供者に進化するかもしれないっていうのは面白い視点だよね。次の話題は16ポイントだけどすごく面白かった、セクター C。512バイトに収まる C コンパイラの話。2020年にセクターフォースが登場して、2021年にジャートさんたちがセクターリスプを書いた。で、C は常に低レベルシステムのパーティーにクラッシュしに来るから、セクター C が登場した、と。何が面白いかっていうと、文法の定義が704バイトなのに、実装が512バイトに収まってる。文法の方が実装より 38% 大きいっていう逆転現象。サポートされてる機能は、グローバル変数、関数、if 文、ホワイル文、たくさんの演算子、ポインタ参照外し、インラインマシンコード、コメント。かなり実用的なサブセット。技術的なハックがいくつかあって、まずトークナイザの問題。普通の C だとトークナイザだけで512バイトを超えちゃう。RETURN アドレスと RETURN を区別するのに先読みが必要だから。解決策は、BYLYC、スペース区切りの C バリアント。技術的には有効な C だけど、戦略的にコードをメガトークンとしてフォーマットする。あと、アート、関数をハッシュ関数として使うっていうハック。シンボルテーブルは一切なくて、変数は単にハッシュ値を使って 64KB のセグメントにアクセスする。これ、素晴らしくひどいハックって呼ばれてた。サイズの最適化テクニックも面白い。ジャンプの代わりにフォールスルーのコード構成。テールコール最適化でジャンプを使う、文字列操作命令の効率的な仕様。DECAX が2バイトで、SUBAX、2か3バイトだから、前者を使うとか。468バイトから303バイトまで圧縮して、207バイトの余裕ができたから新機能を追加できたって。バイトスレッドコードも試したけど、512バイトだとオーバーヘッドが勝っちゃって同じサイズになった、っていうのも正直で良いね。1月30日のエピソードで、GIX の357バイトの HEX0 シードから2万2000以上のパッケージを構築する話をしたよね。セクター C も同じ哲学にある。人間が手動で監査可能なサイズで、信頼の根拠になる。ケン・トンプソンの、リフレクションズ・オントラスティング・トラスト問題。コンパイラのバイナリ出力を信頼するのは信仰の行為。誰かがそのバイナリの作成を改ざんしてないと。512バイトなら、全部を人間が読んで検証できる。1月13日のエピソードで LLVM の巨大さを話したよね。250万行以上の C++ コード。モノレポ全体で約900万行。対照的に、セクター C は512バイト。もちろん機能は比較にならないけど、ミニマリズムの美学っていうのはエンジニアリングの一つの形だと思う。関連プロジェクトとして、セクターリスプが436バイト、セクターフォースが491バイト、ミリフォースが380バイト。どれも、本当に必要な最小限は何か、を追求してる。さて、話題を変えて、567ポイントで注目されてた、フランス政府のオープンソースオフィススイート、スイートヌメリク。2月4日のエピソードで、フランスがZoomとかTeamsを排除して国産プラットフォームのビジオに移行するって話をしたよね。今日はその全体像、スイートヌメリクについて詳しく見てみよう。スイートヌメリクは、フランスの省庁間デジタル局 DIUM と国土結束庁 ANCT が開発したオープンソースのデジタルワークプレイス。オランダとドイツの欧州パートナーとも協力してる。GitHub オーガニゼーションには31個のリポジトリがあって、月間50万人以上のユーザー、15省庁で展開されてる。主要アプリケーションを見ていくと、まず DoCS が 15,900 スター。コラボレーティブノート、Wiki、ドキュメンテーションプラットフォーム。技術スタックは Django REST フレームワーク、Next.js、TypeScript、React、YJS、BlockNote.js、Notion とか Outline の代替になる。AI 機能もあって、リフレーズ、要約、タイポ修正、翻訳ができる。Meet が1700スター。ライブキットベースのビデオ会議で、100人以上の大規模会議に対応。VP9 とか AV1 コーデック対応。録画、 文字起こし機能もベータで入ってる。あとチャップ。マトリックスプロトコルベースのセキュアメッセージングで、60万人以上の公務員が使ってる。2月6日のエピソードで欧州委員会がマトリックスのトライアルを始めたって話をしたけど、フランスはすでに60万人規模で運用してる。コスト削減効果は、10万ユーザーあたり年間100万ユーロのライセンス削減。4万人でのパイロットフェーズを経て、今20万人への展開中。CNRS が3万4千人の従業員と12万人の関連研究者で導入。社会保険庁、税務総局も導入。国防省は2026年第一四半期に予定。技術的に興味深いのは、SECNUMCLOUD 認定のアウトスケールっていうクラウド基盤で動いてること。脱走システムズの子会社。セキュリティ監査やバグバウンティも実施してる。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、オーディオコーデックの特許が品質に影響するっていう指摘。ライセンスされた音声特許は、Google Meet みたいなプラットフォームで顕著なパフォーマンス優位性を提供するって、あと、デジタル自立を追求しながら GitHub にホストしてる皮肉っていう指摘もあった。まあ、それはそうだね。でも個人的には、政府が自前のソフトウェアを作るっていうのは良い方向性だと思う。2月1日のエピソードでマイクロソフトの幹部が、データ主権を保証できないって認めた話をしたけど、CLOUD アクト対 GDPR の問題は解決してない。エアバスが5000万ユーロかけてソブリンクラウドに移行してるのも同じ文脈。欧州連携の動きも進んでて、ドイツの ZENDIS とも共同開発してる。欧州デジタルインフラコンソーシアム EDIC を夏に設立予定。フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、スロベニアが参加する。グリストっていうノーコードデータ管理ツールも面白くて、フランス政府が最大のコントリビューター。1年で1000ユーザーから1万5000月間アクティブユーザーに成長した。オープンソースへの貢献と利用を両立させてるのは良いアプローチだと思う。次は、225ポイントで注目されてた、コーディングエージェントが全てのフレームワークを置き換えたっていう記事。アラン・ディチャッパリさんのブログ記事で、ソフトウェアエンジニアリングが戻ってきた。っていうタイトル。2025年12月以降、劇的に変わったって言ってる。アンチレズさん、レディスの作者ね。彼は、オートメイテッドプログラミングって呼んでて、アランさんもそのフレーミングが好きだって。バイブコーディングって呼ぶと浅くて DISMISSIVE な感じがするから、自動化は印刷機、食器、組み立てラインと同じく、人類史の大きな革命の核心にあった。これも同じだと。アランさんの主張は、僕の仕事のほとんどはまだ残ってる、と。アーキテクチャ、トレードオフ、プロダクト決定、午前3時に噛みついてくるエッジケースについて深く考える必要がある。亡くなったのは、すべてのコード行を手でタイプする疲弊する肉体労働だ、と。フレームワークが解決する3つの問題を挙げてる。1つ目は、単純化。ソフトウェアエンジニアは自分で設計するのを恐れて、他人の構造を受け入れる。ゴールから逆算して完璧なスーツを作る時間を取るより、他の建築家の設計図を盲目的に受け入れる建築家のよう、これは単純化じゃなくて、知的幸福だと。2つ目は、自動化。ボイラープレートはつまらない仕事。ORM とか CRUD 管理とかコード生成とか API ドキュメントとか、複製されるが必要なコードを作るためだけにライブラリを勉強して、更新して、脆弱性を意識するのは嫌い。これは変える。3つ目は、労働コスト。誰もカンファレンススライドに載せない静かなやつ。企業にとっては、Google、Meta、バーセルにどう製品を作ってどうコードを出荷するか決めてもらう方がずっと良い。彼らのフレームワークを採用する。ロックインのコストを払う。そうすると、ソフトウェアエンジニアを雇う必要がなくなる。リアクト開発者を雇えばいい。訓練不要、プラグ&プレイ、交換が簡単。これはエンジニアリングじゃない、オペレーティングだ。で、今やオートメーションとボイラープレートを克服するコストがかつてないほど安くなった、と。同じコード行を2回書くことは基本的にない。必要な小さなツールを即座に作れる。高級なモノレポマネージャーなんて不要。シンプルなメイクファイルで 99% のユースケースをカバーできる。バッシュの話も面白かった。 バッシュは1989年生まれ、僕より2ヶ月先輩だって。今動いてる最も平凡なモデルでも、世界の誰よりもバッシュをよく知ってる。バッシュはユニバーサルアダプター、コーディングエージェントが複雑で高価な MCP 設定から、バッシュを使ったシンプルなエージェントループにシフトしてるのは偶然じゃない。最も古いツールが最も将来性があることが判明した。2月2日のエピソードで、パイっていうミニマルコーディングエージェントを紹介したよね。4つのツールだけ、リード、ライト、エディット、バッシュ。で、ターミナルベンチで14万スターのオープンクローより良いスコアを出した。アランさんの主張と一致してる。ただ、ハッカーニュースのコメントには懐疑的な意見もあった。厳しい目覚めっか待ってる。開発者は、構築して苦労する、ことでしか学べない。AI のショートカットじゃなくて、っていう人。長期的な持続可能性への疑問。バイブコードが1000倍にスケールしたらどうなるのか。フレームワークは基地のバグを防ぐ。車輪の再発明は新しいバグを作る。っていう反論も。1月19日のエピソードでアルミン・ロナッキャーさんの、エージェント・サイコシスを紹介したけど、AI 生成コードの約 45% にセキュリティ上の欠陥があるっていう統計があった。フレームワークを捨てて全部 AI に書かせるなら、そのリスクは考えないといけない。結局、両陣営が同意してるのは、スキルレベルがマルチプライヤーとして作用する。良いエンジニアはもっと良くなる。弱いエンジニアはもっと多くの問題を生む。設計とアーキテクチャは交渉の余地がない人間の責任。テストとコードレビューは排除できない。アンチレズさんの言葉を借りれば、プログラミングは今や自動化された、ビジョンはまだってこと。話題を変えて、LISP ファンには嬉しい話。124ポイントで出てた、フート、スキームをウェブアセンブリにコンパイルするプロジェクト。スプライトリ、インスティチュートのプロジェクトで、ギールベースのスキームをウェブアセンブリにコンパイルする。V070 が最新で、サファリ26にも対応した。技術的に面白いのは、C もラストもジグも使わずに、純粋なウェブアセンブリを出力するってこと。スキームコードがギールの中間言語、CPS スープを経由して、ウェブアセンブリに変換される。ウェブアセンブリ 3.0 仕様に準拠してて、テールコールと GC 型をサポートしてる。1月10日のエピソードでウェブアセンブリの現状を紹介したけど、あの時 WASM 3.0 が2025年9月にリリースされて、64ビットアドレス空間とかガベージコレクション型が追加されたって話をした。フートはその GC 機能を活用してる。フルウェブアセンブリツールチェーンも含まれてて、アセンブラ、ディスアセンブラ、リンカ、インタプリタが約1万行のコードで実装されてる。パーセントインライン、WASM っていう機能で、スキームコードに直接 WASM 関数を埋め込める。バイナリエンみたいな外部ツールがサポートしてない機能。ブロックパラメータとかも実装できる。パフォーマンスについての研究論文も面白かった。21個のベンチマークのうち5個がランタイムエラーで失敗。不動小数点集約的なベンチマーク。アルマベンチとか FFT とかマンデルブロとかは高速。WASM GC が実行の大部分を占めてるから、ボックス化された不動小数点数を使う実装では相対的に速くなる。でも他のベンチマークでは、ネイティブ比で 1.2 倍から25倍の遅延がある。課題として、WASM GC はリアルタイムグラフィックスにまだ準備できてないっていう記事があった。WASM GC のヒープオブジェクトはホストから不透明。JavaScript から見えないし、逆もそう。だからマイフレームでデータをコピーする必要があって、パフォーマンスが落ちる。完全な解決には、マルチバイトアクセスとアレイバッファ互換性の実装が必要で、フェーズ4に到達するまで何年もかかるかも。あと、スプライトリーゴブリンズっていう分散プログラミングシステムがあって、オブジェクト、ケーパビリティ、セキュリティの原則に基づいてる。ギールで書かれてて、ユーザーに JavaScript を使わせずに会いに行くために、ギール 2WASM コンパイラが必要だった。それがフートの動機。ハッカーニュースのコメントでは、ギールのデバッグ体験が悪いから、デイリードライバーとしてラケットに移った人とか、Gix が Windows でも MacOS でも動かないから、普及の障壁になってるっていう指摘も。個人的には、1月5日のエピソードで Common Lisp で TLS1.3 を実装した話をしたけど、LISP 系言語のエコシステムが地味に活発なのは嬉しいね。 僕もコモンリスプ好きだし、フートがスキームで、コモンリスプじゃないのはちょっと残念だけど、LISP 系言語が Web アセンブリで動くっていうのは面白い方向性だと思う。関は9代。831ポイントで一番注目されてた、オープンシブさん。シビライゼーション3のオープンソース再実装プロジェクト。誤導エンジンと C で書かれてて、MIT ライセンス。現在はプリアルファ段階で、V0.3、ダッチプレビュー1が最新。基本的なプレイは可能だけど、多くのメカニクスと後期コンテンツが不足してる。面白いのは、スタンドアロンモードが追加されたこと。渋さんのアセットがなくてもプレースホルダーグラフィックスで動作する。完全に無料でプレイできるようになった。もちろん、渋さんのメディアをインポートするとより良い体験になるけど。GitHub では351スター、36フォーク、24名以上のコントリビューター、2273コミット。開発者たちは、もはや、新しくてエキサイティングなフェーズではなく、プレイ可能なゲームに到達するための大量の作業、フェーズにいるって認めてる。正直で良いね。5度を 3.6 から4への移行で4000行以上の修正が必要だったらしい。MacOS では署名問題があって、未署名アプリは警告が出る。ターミナルで、XATTR-CR コマンドを実行しないと動かない。開発者の中には、Apple はユーザーに、あなたは騙そうとしてるハッカーだと思わせるって言って MacOS サポートを完全にやめた人もいるって。シビライゼーション系のオープンソースプロジェクトって結構あるんだよね。オープンシブ1は .NET8 とアバロニアで、ドゥエスシブ1の逆アセンブリベース。フリーシブはシブに相当で、1996年から開発継続。アンシブはシブ5のモバイル対応再実装。じゃあシブ4はどうかっていうと、DLL のオープンソースライセンスが、シブ4のライセンスコピーと一緒にしか使えないっていう制限がある。あと、ゲームブリョっていう1997年からあるエンジンを使ってて複雑。グラフィックスのロードとレンダリング、L システム、グレートウォール、橋、ユニットアニメーション、文化ボーダーとか、大量の作業が必要らしい。1月1日のエピソードでスターデューバレーの開発者がモノゲームに12万5000ドル寄付した話をしたけど、オープンソースゲームエンジン、フレームワークのエコシステムって、こういうコミュニティの支援で成り立ってるんだよね。ハッカーニュースのコメントで、渋さんはまだ長時間フライトでインターネットなしの僕のお気に入りアクティビティって人がいて、なんかわかる気がする。渋シリーズは時間泥棒だよね。もう一つ軽い話題。486ポイントで出てた、2009年の古い記事だけど面白かった。すべてのコマンドをコンマで始めようっていう提案。ブランドン・ローズさんの記事で、カスタムシェルスクリプトの命名規則としてコンマプレフィックスを提案してる。問題提起として、多くのユニックスユーザーは、BIN、ディレクトリを作ってパスに追加して、カスタムコマンドを配置する。でもスクリプト名は短く簡潔な小文字の組み合わせになりがちで、システムコマンドと衝突するリスクがある。デビアンは膨大な数のコマンドをパッケージングしてて、著者のウブンツラップトップでは利用可能なバイナリが2万線以上あるって。なぜコンマか。タイプしやすいはシフトキーを使わないこと。検討した結果、小文字はシステムコマンドで使用済み。ブラケットとかバックスラッシュとかはシェルで特殊な意味。スラッシュはディレクトリ区切り。ドットは先頭に置くと隠しファイル。残ったのがコンマ。利点として、システムコマンドと完全に区別される、衝突の可能性がゼロ。タブ保管で、を入力するだけで全カスタムコマンドを一覧表示できる。約10年間使用して非常に堅牢だと。ハッカーニュースのコメントでは、ZSH ではアンダースコアが保管で多用されてて381件以上マッチするっていう指摘。エイリアスは、ウォッチ。コマンドとかで引数渡しに問題がある。関数が必要。ホームディレクトリに書き込めるならすでに負けているっていうセキュリティ観点の指摘も。代替アプローチとして、マイプレフィックス、GIT、スタイルサブコマンド、DIRENV での環境管理とか。でも個人的には、コンマプレフィックスはエレガントだと思う。シンプルで、既存のツールと衝突しない。CONFLICT、っていうツールも面白かった。1988年にトーマス・ディッキーさんが開発したもので、 WHICH コマンドと違って、パス内のすべての競合する実行ファイルを表示する。というわけで、今日は AI の文脈学習の限界から、512バイトの C コンパイラ、フランスのオープンソースオフィススイート、コーディングエージェントとフレームワークの話、スキームのウェブアセンブリコンパイラ、シビライゼーション3の再実装、コンマでコマンドを始める話まで、かなり幅広く話した。文脈学習の研究が示しているように、AI はまだ、与えられた文脈から学ぶ、のが苦手。でも、512バイトのコンパイラみたいに、人間が全部を理解できるサイズに収めるっていうアプローチも、それはそれで価値がある。複雑さに対処する方法は一つじゃないってことだね。来週も寒いらしいから、体調に気をつけて。それじゃ、また。